10、今日からできる、子どもと一緒にできる SDGs。 環境、経済、社会、それぞれの課題を解決し、持続可能な社会を作るための達成すべき目標、それが SDGs です。目標が大きすぎて、どんなことをやればいいの、なんだか難しそうと思う人もいるかもしれません。実は今日からできることは私たちの周りにたくさんあります。世界を、未来を変える一歩を今日踏み出してみませんか。 SDGs の17の目標が地球を囲んでいるイラストがあります。 1. 貧困をなくそう。 2. 飢饉をゼロに。 3. すべての人に健康と福祉を。 4. 質の高い教育をみんなに。 5. ジェンダー平等を実現しよう。 6. 安全な水とトイレを世界中に。 7. エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。 8. 働きがいも経済成長も。 9. 産業と技術革新の基礎を作ろう。 10. 人や国の不平等をなくそう。 11. 住み続けられる街づくりを。 12. 作る責任、使う責任。 13. 気候変動に具体的な対策を。 14. 海の豊かさを守ろう。 15. 陸の豊かさも守ろう。 16. 平和と公正をすべての人に。 17. パートナーシップで目標を達成しよう。イラスト終わり。6項目あります。グループチェックをつけています。 10-1 目標達成のためにできること。ご飯を残さず食べる。すぐ食べるときは賞味・消費期限が早いものを選んで買う。この取り組みは17の目標のうち 2. 飢饉をゼロに、 12. 作る責任・使う責任、 14. 海の豊かさを守ろう、 15. 陸の豊かさも守ろうにつながっています。世界ではたくさんの人たちが食べ物が食べられずに病気になったり亡くなったりしています。自分が食べられる分量だけを取り、食べきるよう心がけましょう。またスーパーやコンビニで買ったものをすぐに食べるときは、棚の手前、賞味・消費期限が早いものから商品を選ぶようにしましょう。賞味・消費期限が切れたものは捨てられてしまいます。すぐ食べるものは手前から選び、食品ロス、食べ物が捨てられることを減らしましょう。 SDGs クイズ。日本で1日に捨てられる食べ物の量は、おにぎりで例えると1人当たりどれくらいになるでしょう。1. おにぎり1/3個。2. おにぎり半分。3. おにぎり1個。中、広報誌アフ2023年10月号農林水産省を加工して作成。ホームページアドレス https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/数字2310/。答え3。日本では1年間に約523万トン、出典農林水産省および環境省推計、令和3年度の食べ物が捨てられています。これは食料支援機関である国連 WFP が2021年に実施した食料支援量の約 1.2 倍にもなります。貧困や災害時の緊急支援など、世界の人々に対して支援される食品の量より、日本で捨てられる食品の量の方が多いのです。10-2、目標達成のためにできること。水道の水を大切に使う。シャワーはこまめに止める。トイレを流すときは大小を使い分ける。 この取り組みは17の目標のうち6、安全な水とトイレを世界中につながっています。蛇口をひねればきれいな水が出る。日本では当たり前ですが、水はどの国でも当たり前にあるものでありません。今後は世界各国でも水不足になる恐れがあると言われています。水は当たり前に手に入るものではないことを意識し、大切に使っていきましょう。 SDGs クイズ。蛇口から出た水を安全に飲める国は日本を含めて何カ国でしょう。丸1、11カ国。丸2、24カ国。丸3、32カ国。丸4、46カ国。中、参考、大阪市水道局、X、旧ツイッター。国土交通省、令和4年版、日本の水資源の現況。QR コードがついています。答え、丸1。世界で見れば、蛇口から出た水を安全に飲める国は少ないです。国土交通省の調べによると、水道の水をそのまま飲める国は11カ国。そのまま飲めるが注意が必要な国にまで広げても29カ国しかありません。大阪市では200項目以上のきめ細やかな水質検査を行い、安全でおいしい水道水を24時間365日届けています。 10-3 目標達成のためにできること。部屋の電気は使うときだけつける。エアコンの温度設定は夏は高め、冬は低めに設定する。スマホやゲームの利用時間を減らす。この取り組みは17の目標のうち7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、13、気候変動に具体的な対策を、につながっています。大気中に放出される二酸化炭素が急速に増加したことが、現在地球温暖化を引き起こす主な原因と考えられています。日本でも取り組まれている地熱、水力、風力、太陽光などを使った発電は化石燃料を燃やさないので二酸化炭素を出しませんが、まだメインの発電方法ではありません。だからこそ日頃から節電を心がけて、エネルギーの無駄遣いを減らしましょう。 SDGs クイズ。10年前と比べて省エネが一番進んだ家電はどれでしょう。丸1、エアコン。丸2、照明器具。丸3、冷蔵庫。丸4、テレビ。中、政府広報オンライン。節電をして電気代を節約しよう。手軽にできる節電方法とは。ホームページアドレス https://www.gov-online.go.jp/usefuel/article/数字202208スラッシュ数字1ドット HTML シャープ FIRSR 大文字 S 小文字 ECTION を加工して作成。答え丸2。10年前と比べるとエアコンで約 17%、 冷蔵庫で約 40% から 47%、テレビで約 42% の省エネ率です。照明器具はなんと10年前と比べると約 86% の省エネが進んでいます。古い製品を使い続けるよりも、思い切って最新の製品へ買い替えることが節電につながる場合もあります。10-4、目標達成のためにできること。ゴミを分別して捨てる。マイ箸やマイスプーンを使う。買い物に行くときはマイバッグを使う。この取り組みは17の目標のうち12、作る責任、使う責任。14、海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろう につながっています。ゴミは分別することでリサイクルすることができ、ゴミの量を減らすことができます。また使い捨ての箸やスプーンをやめて洗って何度も使えるものにしたり、お店でもらう買い物袋をやめてエコバッグを使うこともゴミの量を減らす方法です。特にプラスチックのゴミやビニール袋は魚たちが餌と間違えて食べて死んでしまうことが大きな問題になっています。このままでは海の中は魚よりプラスチックゴミの方が多くなってしまうと言われています。 SDGs クイズ。大阪市と大阪府は大阪ブルーオーシャンビジョンを策定し、2030年までに大阪湾に流入するプラスチックゴミについて何パーセントの削減を目標としているでしょう。丸1 10%、丸2 50%、丸3 100%。中、参考大阪市環境局。答え丸2。計画目標として2030年度に大阪湾に流入するプラスチックごみの量を半減すると掲げています。10-5、目標達成のためにできること。友達と仲良くする、違いを認め合う、自分ができる家事をやってみる。この取り組みは17の目標のうち5、ジェンダー平等を実現しよう。10、人や国の不平等をなくそう。16、平和と公正をすべての人に、につながっています。男だから女だからなどと言って性別をもとに決めつけていることはありませんか？ SNS で人を傷つける言葉や乱暴な言葉を書き込んだりしていませんか？生まれた国や肌の色などの違いだけで人を傷つけたり下に見たりしてはいませんか？差別や不平等なことがなく誰もが安心して過ごせる世界にするためには、まずは自分から意識してみましょう。 SDGs クイズ。男女平等が進んでいることを数値で表しているジェンダーギャップ指数、日本は146カ国中で何位？丸1 1位、丸2 30位、丸3 125位。2023年6月21日発表。中、男女共同参画に関する国際的な指数、内閣府を加工して作成。ホームページアドレス http://internetional/intandabar/yogi/intandabar/hihyo/index.html。 答え3。世界経済フォーラムが経済、教育、保健、政治の分野ごとに各主要データをウェイト付けしてジェンダーギャップ指数を算出。例が感染不平等、1が感染平等を表している数値で 0.647 の125位でした。1位はアイスランドの 0.912 です。 10-6、目標達成のためにできること。区役所でやっているフードドライブ、ベビー服、子ども服、マタニティウェア無料展示提供。ゴミ減量啓発相談コーナーに行ってみる。この取り組みは17の目標のうち2、基金をゼロに、12、作る責任、使う責任、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうにつながっています。開催日、毎月第1木曜日、祝日を除く、14時から15時。場所、生野区役所。次回3月7日木曜、 詳しくは4面参照。フードドライブとは、フードドライブとは食品ロスを減らすために家で余った食品を回収して福祉団体や生活支援を必要とする人に無償で渡す取り組みのことを言います。大阪市では市民の皆さんの誰もが気軽に参加でき、手つかずのまま捨てられている食品を食べ物として大切に活用することができるフードドライブを行っています。ベビー服、子ども服、マタニティウェア無料展示提供。資源の有効利用やゴミの減量を図るため、市民の皆さんから提供いただいたマタニティウェア、ベビー服、子ども服を展示し、必要とする市民の皆さんへ無料で提供しています。東部環境事業センター、ジムラさんにインタビュー。質問、印象に残っているエピソードはありますか？ジムラさん、子どもたちが自分に合った服を選んで持ち帰ってくれる様子を見て、本当に嬉しく思います。彼らが選んだ服を気に入って喜んでいる姿を見ると、この仕事のやりがいを感じますね。質問、どんな思いで取り組んでおられますか？ジムラさん、資源の有効な再利用と同時に、地域社会全体の支え合いの輪を広げ、より良い未来を築く一助となればという思いで取り組んでおります。質問、1日あたりどのくらいの人が来られますか？ジムラさん、1日平均すると15組程度の親子の方がお越しなられます。質問、フードドライブで持ち込む際の気をつけるポイントは？ジムラさん、回収の対象となる食品については、未開封のもの、持ち込む時点で賞味期限まで1ヶ月以上あるもの、生鮮食品以外で常温保存が可能なもの等の気をつけるポイントがあります。ジムラさんの写真があります。東部環境事業センターでは、毎月第3土曜日に、ベビー服、子ども服、マタニティウェア、無料展示提供を開催しております。写真終わり。問い合わせ、生野区役所企画総務課4階45番、電話06-6715-9683、ファックス06-6717-1160。